ののさんのジャカルタ通信。
お
ピンバーン。さあというわけでですね、はい、先週ワシントン DC から、インドネシアのジャカルタにフライトされまして、まあ、ほやほやのののさんの声をですね今日聞けるということでですね、はい、我々今スカイプをつないでおります、うん、ののさん元気ですか。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっとやっぱり時差ボケがねありまして、
はい、
ちょうど14時間時差があったので、
おお、はいはい、
ざっくり昼夜逆転だったんですよね、向こうの生活。
あ、それは大変でしたね。
はい、それで今、はい、こちらのジャカルタ8時23分で日本が10時23分、
はい、
朝ですね、
はいはい、
なんですけど、これなんですかね、ワシントンだとちょうど夜の8時23分、うん、
あ、またこれが夜になるわけですか。ややこしいですね。はい、はい、
だからこちらのやっぱり午後が向こうの未明ですし、
はい、
これまあ留学中にも結構経験したことなんですけど、久しぶりに今経験してますね。また
やっぱりちょっとなんとなしに冴えませんか、頭が。
朝目が覚めるのが早くて、
あ、
だいたい4時とか5時ぐらいに目覚めますね。
なるほど。あ、そうな
んだ。うちの母親みたいな速さです
淡路島のお母さん、はい、
はい、
あ、そうでしたか。まあそれでもまあ徐々に慣れてきはったという。
そうですね、まあ、ジャカルタもしくは日本の時間で日曜日の朝に帰ってきたので、
はい、あ、そうか、はい、
まだまあ4日ほどなんでね、まだちょっと残ってる感じですね、は
い、ああ、はい、そうですか。
まだ昼間に急に眠くなったりとか、
はあ、
まあ、朝今日も5時に起きましたし、
あ、お母さん並みの5時、
はい、母親の並みの5時、
はいはいはいはい、
母親もなんかよく昼間に眠くなってるんで、
うん、
なんかずっと時差ボケなんかなと思って見てますけど
なるほど、なるほどそうですか。
まあそんなののさんなんですけど、22日に疲れたってことは今まさにまあいろいろ今までののさんの話聞いてたら、おそらく2週間の自主隔離中ということなんですけど、
はい、そうですね、
うん、
アメリカでも一応推奨されてたはずなんですけど、うん、まあ、今例えば海外からインドネシアに来た場合、うん、もしくは海外から日本に行った場合ですね、
はい、
これは2週間の自主隔離が義務付けられているので、
あ、なるほど、はいはい、
まあ、一応自宅にずっとおってくださいという、
うわ、
話です。
なるほど、そうですか、はい、あれですか、その自主隔離の前というか、まあ、向こうアメリカからそちら行かれたその間ぐらいというか、あるいはアメリカ出発する直前ぐらいのお話から行くんですか、今日は。
あ、そうですね、
はい、
アメリカ行く、まあ、その出る前に、
うん、
まずそのちょっと、まあ、コロナの検査もちょっと受けてたんですけども、
はい、
うん、
少しちょっとその用事があって時間が空いて、うん、仕事の用事があって、
はいはい、まあ、
空いたんですね。で、
はい、
自由時間もちょっとあって、まあ、帰る前なんで自由にしていいよというか、少し休んでから帰っていいよという周りとはいただいて、
なるほど
ちょっと最後1日2日ぐらいそんなに仕事もなく、まあ、帰国準備というか、ま
あ、
1ヶ月のそのホテル住んでたので、
うん、
まあ、それの、まあ、根本を一つ取っても時間それなりにかかるんでですね、
ですね、
まあ、やってたんですけど、
うん、
やっぱり帰る前にやっぱりハンバーグ食べていくと、ハンバーガー
アメリカといえばね、
アメリカといえば、で、ついてしばらくはね、一応自主隔離の期間だって、なかなかちょっとハンバーガーを外で食べるというようなこともなかった、まあ、はい、ほとんど自炊してたんですけど1ヶ月ぐらいですね。結構アメリカのハンバーガー好きなんですよ私、うん、その留学の時に、
うん、
食べて美味しいなと思って、
うん、
で、それこそ西海岸のゴールデンサークルってキャンピングカーでうろうろしてた時とか、
はいはい、
うん、
はい、あの時もハンバーガーをこう食べて、
はい、
運転してみたいな感じだったんですけどね。
なるほど、
はい、何が違うと思います、ハンバーガー、アメリカと日本と。
おお、これは僕アメリカのハンバーガーは、
まあ、本場やからな、
食べたことないよね、
まあ、日本のハンバーガーは僕らロッテリアとかマクドナルドとかモスバーガーとか食べてますけど、うん、どうやろうな、うん、文雄君はどう思う。
僕はやっぱり肉の量やと思うわ。
肉の量、
うん、
日本が
少ない、
アメリカが
多い。
ああ、野呂さん、僕はね、まあ、肉の量もそうなんですけど肉の質やと思うんですよ。
はいはい
はい、アメリカの方が多分赤みが多いんちゃうかなと、日本の方が脂肪が多いと踏んでます。
ああなるほどなるほど、
うん、
これはどうなんですか。
両方ですね。
あ、多分そうですか。
お二人の今おっしゃられた感じで、まず肉の量がまあ多いというのと、
はい、
あとやっぱこう肉肉しいというかジューシー、
はい、うん、え、肉肉しい、
なんか肉食べてるなっていう感じするんですよ本当。
なるほどな、
まあ、もちろんあのひき肉みたいな肉なんですけど、そのステーキみたいな肉ではなくて、うん、ハンバーガー、うん、まあハンバーグみたいなやつが入ってるハンバーガーですけども、
はいはい、わかります。
やっぱりなんかねこうジューシーなんですね。
野野さんね、
はい、
すみませんちょっと話おったかも分からへんねんけども、肉の匂いがなんかアメリカと日本と違うような感じがするんですよ、これも。
そうですね、その匂いの話今ちょっと言ってなかったですけど、確かに匂いの話が違って、まあ、肉っぽいんですよやっぱりそっちの方、アメリカの方が。
アメリカ
なるほど。日本の方はちょっとなんていうか加工食品という感じ。
臭みとかね、
ちょっと香料みたいな、
臭み消しとか僕らもよう言いますやん、なんか生姜加えたりとか。アメリカそんなしないですからね多分。
はい、
まあ、ということでジビエ風という
感じで、
うん
うん
う
ん、
はい、なので私、まあ3店舗た3日連続で食べまして、
やった
で1つ目はね、なんかアメリカに、まあ、同僚がね、
はい、
最後帰るのに、まあ、帰る前に、うん、まあ、ほとんどその何ももてなしてもらってないんですよ簡単に言うと、今回ワシントンでは
なるほどなるほど、
まあ、別にもてなしてくれっていうことじゃなくて、うんうん、まあ、本当にその職場もまあ在宅勤務は基本でしたし、
はいはい、
その、まあ、同僚同士ね、普通だったら大体飲みに行ったりとか、
うん、
まあ、1、2回ぐらい、1ヶ月もいたら1、はい、2回ぐらいするようなもんなんですけど、そういうのもまあコロナの関係でなかったんですね、
うん、
今回、
うん、
でただまあ前からの知り合いというか、まあ、会社入ってからのずっと知り合いが1人いまして、
はい、
帰るっていうことが決まったときに、うん、まあ、ちょっと今までずっとあれやったけど、まあ飯行こうかと誘ってくれまして、ね、
うん、
でなんかちょっとバーみたいな、こう昼間からやってるバーみたいな
ところ
に、まあ、ホテルから歩いて10本ぐらいなんですけど、
うん、
指定されてそれで行って、
うん、
はい、そこでね、まず一食ね、
うん、最初の一食、
最初の一食、
はい、
あとシェイクシャックって、まあ、結構今日本でも人気ですかね。
いや聞いたことないですね
ちょっと遅れてるん
ですか。そうですか、
はい、
シェイクシャックっていう、まあ、多分これアメリカ発祥の、
はい、
なんですかね、
うん、
ハンバーガーだと思うんですけど、
はい、
それが、まあ、ホテルの歩いて、15分ぐらいあったので、これを2食しましたね。
あ、シェイクシャック2回食べたんですね。
2回食べた、はい、
はい、
はあ、はい、
で最後はファイブガイズっていうのがありまして、
ファイブガイズ、
はい、
全然知らない。
これはね、なんかワシントンは珍しくというか、はい、あんまりそういうのないらしいんですけど、ワシントン初の、
はい、
はあ、
チェーン店なんですよ。
なるほど、ほほほほ、はい、
はい、
はあ、これ全然知らんな僕。
僕今ちょっとネットで調べてるんですけど、
はい、
シェイクシャックは出てきましたね。
シェイクシャックはね、日本にもね出てるはずなんで、
梅田阪神にありますよ、大阪の
ほ
う、うん、
シェイクシャックはね、さっきこれ3つ、まあ、そんな細かく説明する必要ないかもしれないですけど、
いやいや、
まあ、その3つのうち、
はい、
シェイクシャックは割とねちっちゃいんですよ、ハンバーガ
ー、はい、小さめ
だけど肉肉しくて、
うん、
はい、これは日本でも今多分人気です、結構。
あ、そうですか、はい、うん、
はい、まあ、もちろんマクドナルドのほど店舗はないと思いますけど、はい、まあ、数店舗あるって感じでしょうかね、多分。
そうです、なんか、まあ、10店舗はある感じですね、今見てたら。東京とか、京都で大阪かな。
お、
うん、そんな感じ。神奈川とかにもね、はい、あるみたいですけど、
今、ちょっと、てっぺいさんの、
はい、
センジャーに、
はい、
写真をちょっと今
フェイスブックですね
送ってますけども、
はい、ありがとうございます。ちょっと見ます、
どんな雰囲気か。ちょっと多分 これ見ていただいたら。
お
あ、わかりました。今ちょっと踏み遅れを見せます。うわ、すごい。ちょっとこれ、皆さんリスナーさん見れないんですけど。
悪いね、ちょっと、
ま
あ、パソコン。
こんな感じですよ。ちょっと今画面明るくしますね。はい、こんな感じ
です。うすごい。
よっちゃんが今ギャー言いましたよ。
ノブさん、こっちがシェイクシャックですか？
ね、今送った一番最初が、はい、この会社の同僚に連れて行ってもらったバーの、
はい、
で出てきたハンバーガー。
あー、これかなりあのちょっと踏みよく見えへんかもしれないけど肉がすごいんよこれ。肉とかあと野菜もめっちゃ入ってるし、
ね、そうそう、高さがね、なんかホールジョの塔みたいな感じやね。
このサイズはちょっと日本ではない感じですよね、多分ね。
これはむちゃくちゃやな、これ。
で、向こうのこの、まあ、フライドポテトもすごいし、あとビールもなんかやたらでかいし。
うわ、もう目は高さ、背がボンボンいっとんね。
ハンバーガータワーできてます。これがだから、まあ、ホテルのハンバーガー屋さんで。
あ、ホテルじゃなくてバーみたいなところですね。
バーですね。
ワシントンのバー
みたいな。で、2枚目が、これもそうかな。
どんなやつ届いてます？
なんかね、男性、別の男性とののさんが2人であのビール片手に乾杯してる写真。
あ、それがだからまさにその会社の同僚に連れて行ってもらった。
ああ、まあ、おごってもうたいうか、そういうとこですね。
そうですね、
はいはいはい、はい、
で、2つ目 の銀紙に包まれた、
はい、これね、
お
やつ、
これだわ。
はい、何これ、
これチーズがもう溶け出してますね、ハンバーガーから。
あ、だからでもとこの玉ねぎみたいなもんがもう、
うん、
バチャバチャっとあって、
駅前のじゃ あのアルミ箔に包まれ
て これな、これちょっとごめんなさい、踏みようかな、目悪いんであんまよう見えない、
目悪い、
目も見るの悪いから、
うん、まあ、とりあえずすごいうまそうですね、
アルミ箔のやつ、ね、
これはなんかすき焼きを包んだみたいな感じで ね、蒸したすき焼きが出て、
これもやっぱ表現されますね、やっぱり。
これがあれですか、シェイクシャックですか？
い
や、これがね、ファイブガイズですね。
あ、これがファイブガイズですか。
はい。で、あの手前にフライドポテトあると思うんですけど、
はいはいはい、これね、
ファイブガイズですね。これの、3倍の量が、はい、あの S サイズですね。
そんなん、そう、これ2日ぐらいかかるで、こう思ったら。
すごい。
うわー、こんなんことんねん、あの人たちは。いやー、びっくりした。いきなり、
まあ、フライドポテトも、まあ、1つ目のバーもそうですし、2つ目のバーも、あの2つ目のすみません、ファイブガイズもそうなんですけど、割とこう切って作ったみたいなね、こう千切りじゃないですけど、まあ、ざく切りというか、したようなポテトで。
すごいよ、ね、料理というよりも、なんか引き抜いてきたみたいな感じやね、自分だから。
ほんますごいですね、あのワイルドさ、まさに一言でワイルド。
はい、で3つ目のやつが、それはちょっと関係ないのが入ってますけど、はい、一番最後 の、はい、あのレモンネードと一緒に写ってるやつが、これがシェイクシャックですね。
あ、なるほど、ちょっとこっちの方がなんか洗練された感じというか、都会っぽい感じがしますね。
小ぶりでちょっとおしゃれな感じ。
はい、これね。
ああ、分かった分かった、
これ
分かった、
まあ、これやったら日本に来ても、
まあまあまあ、ないことはない、ないことはない、うん、
まあ、けどこれでもやっぱりあのシェイクシャックでもこのあの牛肉っていうの、うん、このお肉はなんかすごい色してるし、
もうとにかくなんかね、あのなんかこぼれてるし、だれてるいう感じだね。
僕前あの エゾジカのステーキ食べたんですけど、ちょっとなんかそんな感じの肉が入ってそうなイメージですね。
おー、来たなこれ。
どうぞ、ありがとうございます、写真。
いや、まあ、いきなりドカーンと食らわされた。うん、はい、
まあ、どれも本当にそれぞれ美味しくて、あの満足なんですけど、例えばこのファイブガイズのやつ、
うん、
いくらすると思います、これ
値段。
うん、
まあ2000円ぐらいかな。いや、1000円、
いや
2000円、
いや、そんな1000円、まあ、けどノロさんに前に、ね、あの ボストの時言われたけど、うん、チップとかもあるから、チップ抜きですか、ノロさん。
いや、チップ抜きでファーストフードなんで。
ああ、ファイブガイズ、これは、
これ一応あのチーズバーガーと、
はい、
リトルフライですね。
リトルですね、この量でリトルですね。
これの3倍ですからね、今写真に写ってるやつの。
あ、
拳1つ分ぐらいのかける3ぐらいですね、量的には。
それが1人前って感じですかね、ののさんが。
それがあの1人前というか、あの L、リトルね、
L や、
小さい、
小さい、
スモール、
はいはい、ね、1200円、
うん、
1200円、
僕は1500円、
はい、
よちゃんは、
いや、まあ、安く見積もって500円、
はい、
よっちゃん、じゃあ、どうぞお願いします。
正解はそれ合わせて15ドルです、1500円。
おりゃ、俺今日抑えとんな、資源たたっとるやん。
だから、ね、そのハンバーガー、チーズバーガー1個で、1000円ちょっとですね。
あ、それプラスポテトでまたいくらみたいな。
まあ、ポテトで4ドルちょっとなんで、
あまあまあやっぱ絵になりしますね。
そうやね、
はい、それで、まあ、ソーダを足すと、はい、僕ソーダ頼んだ覚えないんですけど、ソーダつけられてて、あのちょっと英語、英会話力が弱かったんだと思うんですけど、あのそれ入れて19ドルなんで、
お、
まあ、2000円ぐらいですね、それ昼飯なんですけど、
あ、まあ、ハンバーガーより2000円とはまあまあ絵になるんですよね、普通に考えたら。
そうやな、はい、ちょっと辛いけど、
一つ目のこの、バーのハンバーガーですね、
はい、これね、タワーのやつ、
このハンバーガー、まあ、あの一つずつと、まあ、はい、ポテトは二人でシェアしました、
はい、
でビールは一人二杯
結構飲みましたね、
よう飲んどるが、はい、
なんぼやろ、
これでいくらですか、
ちょっと待ってください、ね、今ちょっと計算しますね、
うん、僕5000円
で、ビール2杯をビール4つってことですね、要するに
ビール4つと、うん、ハンバーガー2つと、はい、ポテト1つ、
ハンバーガー2つですね、
ハンバーガー2つ、
はい、ちょっと待ってください、今計算してます、
何かこうノート取らんでもいいやろ、こんなんバンといくもんや、
えっとね2、3、4600円、
チップ込みでね、今度、
あ、チップ込みか、じゃあ5000円、
僕と一緒やん、
うん、
バーやからな、
そう、組み合わせの値段聞いてなかったけど、
俺は5000円、
まゆちゃんも早くしてな、
5000円ぐらい、
はい、5000円、はい、ノブさん5000円、
5000円ですか、
はい、
正解ね、9000円です、
あっ、たっけ、
たっか、
倍やね、しかしこの量からいいと、まあ、場所がないとか、
いや、ちょっと待って、9000円は高いわ、
ねえ、
いや、これね、うん、僕はまあこの同僚が奢ってくれたんですよ、この時でいくらかかったか分かんなかったんですけど、
はい、
まあ、美味しかったんで、
はい、
別の日に後輩連れて行ったんですよ、また、
はいはい、
で思い出しましたよ、これ2回食べてるんですよ、これも
よっぽど気に入ったよね、
そうで、同じやつを頼ん、全く同じの頼んで自分で払ってたかと思って、ね、まあこうしたんでね、一応僕が出すわっていうことで払ったんですけど、高すぎやったと思って、昼間から9000円ですよ、これ
これはね、それはアメリカの物価が高いってことなんですか、
そうですね、アメリカの物価が高いっていうことですわ、
なんか東京並みみたい、東京より高いかもしれない、
東京より高いと思う、多分これで9000円はないわ、多分、まあ、ちょっと今本当カウンターパンチ食らった感じで ね、
まあ、ね いきなり
ね
びっくりしました。
そんなののさんも今はもうジャカルタにいますんで、
はい、あ、すいませんすいません、それでまああとやったことで言えば靴屋さんに行ってね、
おお、
靴なんですけど、
え、靴屋さんに行って何ですか、
靴を買った、
あ、おめでとうございます
前も買わはったね、よう買い靴好きですね、
はい、
はい、
サイズ、
まあ、僕好きな靴がアメリカの靴に一つありまして、ね、はい、でそこの店、ちょうど5、6年前ぐらいに、
はい、
まあ、店あったんで行ったんですけど、それと同じ店があったんで、ちょっと久しぶりに行ってね、
うんうん、
話してたら、まあ今はやっぱりコロナで、
はい、
前まではいろんな国際会議とかいろんなものがワシントンであって、
あ、はい、
うん、そのお店なんかヨーロッパとか、まあ、日本も結構お客さん多いらしいんですけど、
うんう
ん、アメリカに直営店が2つしかないって言ってましたね、そのワシントンとサンフランシスコにしかないと、
お、なるほど、
うん、
で、
うん、
まあ、いつからその国際会議とかがあって、
はい、
ヨーロッパとかから、まあ、スイスも言ってましたけどね、ドイツとか、うん、イタリアとか言ってましたけど、うん、そういうお客さん来るんだけど、今はもうコロナで全く来てないと、
あ、
でお客さんから店閉めないでくれというふうにメールを受け取ってると、
うん、なるほど、
ネディシッと、
はあ、
まあいうふうに言ってました、はい、
あ、それで気に入ったのを買えたんですか、
はい、そうですね、一応買うつもりなかったんですけど、ちょっと行って試着してたらやっぱりポンポンポンポン出てくるんで、
いや、ののさんがなんでアメリカで買うっつったら、うん、うん、まあ、それ4年前の放送でも明らかになりましたけど、うん、靴がサイズでかすぎて日本ではないっていう話だったんですけど、
うん、
変えたんですね、ののさん。
28.5 で、まあ、アメリカでいうと10ハーフっていう、まあ、サイズなんですけど、はい、インチでいうと、
はい、
まあ、これ日本だとまあ基本的に取り扱ってないんですけど、
うん、
まあ、やっぱりこの店でディスプレイされてるやつ、これどうですかって言ったらもう出してくれるっていうのがずっと続いたんで、
なるほど、
ちょっと久しぶりに 見そっかってしまいまして、
は
い、
どんな靴？
あ、仕事の靴ですね。
あ、そうですか、はい、
うん、革靴、
はい、で、平底の革靴
どっちでもええやん、そんなもん。
いやいや、確認やん。
もう時間もう、
はい、
はい、
はあ、おめでとうございます。
あと、まあ、アメリカの話最後しますと、まあ、なんかちょっとアップルストアで、
うん、
あろうことか iPhone を少し買おうかなと一瞬よぎったんですよね、
はい、
頭に、
はい、
はい、だけど、もう今フラッと店に行くことが許されてない。
ああ、
はい、もう全部予約して、
うん、
前日までに予約して、
はい、
その上で店の入り口で、
はい、
まあ、その予約状況を確認した上で、
はい、
中に入るということしかできなくて、
あ、
うん、直撃したんですけど、そう止められて、
うんう
ん、何の目的ですかって言って、なんか予約してますかって言われていや、ただ見たいだけだって言ったら、うん、そのブラウジングはダメだと。
へー、
ブラウジングっていうんですね、英語で。
ああ、
なんかよくジャストルッキングとかって英会話とかでなんとなく習ってきたんですけど、なんかインターネットをブラウズするみたいにこう見るっていう、こう、ブラブラっていうのでブラウジングっていう言葉使ってなんですけど、まあ、それは今認められてないと、アップルでは。
ということは、そのもっぺん、まあ、僕英語よう分かってないので、チラッと見てそのまま変えることが許されんということですか？
そのアップルに関してはですね。
アップル
では、
いい、
ノブさん、じゃあそれも帰っていったんですか、それともまたなんかトイレ貸してくれとか言うたんですか？
いやいやいや、もうそのままおとなしく帰りました。はい、
なるほど、ここはおとなしくね、
あ、
帰ったんですね。
ノブ、
はい、
さんね、まはい、それだけ厳しいやってるのに、なんかこのコロナのアメリカの、
まあ、それ
もうしつこい言わへんけど、すごい風やね。
それはすごいよ、ほんまに。
もうその後もね、ずっと増えてますし、
どんどん増えてる。うん、
はい、
はあ、これすごい、まあ、えらいこと
で。野さん、結局、うん、iPhone は買わずに、もう、
まあ、iPhone もともとそこまで買うつもりなかったですけど、まあ、なんか最新版が出たっていうんで、ちょっとアメリカで安いのもあって、ちょっと手に取って見てみようかなと思ってたんですけど、あ、
うん、
まあ、手に取ることが許されないっていう感じですね。店の中にお客さんいたんですけど、全員も購入の予約をした人たちだけが中に入るというのにされる。
じゃあまさにもうあれですね、ブラウジングは家でネットでやれってことですよね、アップルの場合は。
そうですね、はい、うん、まさに
取るなと、はい、うん、なるほど、わかりました。なんか今その3つの話やったけど、どれもこれもかなりびっくりすることばっかりで、いきなり今日は大変ですが。
なんか、いや、アメリカらしい感じをね、うん、ちょっとまあ見て、その上で、うん、またカタール航空で今度はワシントンの空港から、
あ、
まあ、帰っていったんですけど、
はい、
まあ、前と同じようにフェイスシールド渡されて、はい、で、なんかやっぱりその入国審査も、入国審査ですね、出国審査か、
あ、出国ね、アメリカやからね、はい、
出国の際 の、 そのカウンターでは、カタール航空ではちゃんとインドネシアのこのこういうの守ってますかみたいなことを結構聞かれて、
は
い、まあ、ビザありますかとか、
うん、はい、
それから検査を受けてますかとか、
はい、
インドネシア行くんだったらこのウェブサイトにアクセスして、なんか、事前に申請書というかね、
はい、
作っとかないといけないみたいな、入国書類を作っとかないといけないみたいなこと言われて、あ、まあ、割となんか、うん、細々言われて出たんですけど、
はい、
はい、で、まあ、24時間ぐらいしか大体乗ってるのが、まあ、間2時間ぐらいトランジットしてますけど、24時間丸々1日ぐらい乗って、
はい、
はい、もう映画も6本ぐらい見て飽きて
はい、
はい、でジャカルタに着いたらもうダウン着てたんですけど、寒いからずっと、
うんうん、
もう30度超えですから、
ああ、
これそうですか、
もう本当、北風の太陽じゃないですけど、まずダウンを脱ぎ、
はい、
その下になんかタートルネックのユニクロのヒートテックみたいなの着てたんですけど、
うん、
はい、それも脱ぎ、
お
ー、もう T シャツ1枚になって、
はい、
で、入国の手続きに入ったんですけどね、
うん、
で前の時は日本でやった英文証明を見せて、
はい、
まあ、パス、まあ、出るの結構時間かかったんですけど、パスで、
はい、
で今回そんなにそのちょうど同じ時間帯にこう入ってくる人がいなかったんで、割と早くその受付カウンターみたいなとこ行けたんですけど、でまあ書類出してと、コロナの検査の書類出してって言って、はい、まあ、アメリカでもらった書類出したんですけど、
はい、
インドネシア語喋れるかと、
うん、
うん、いや無理やと、
うん、
でちょっと隣のカウンター行ってくれと、
あ、
隣のカウンター行ったら今度女の人から男の人に書類を渡されて、
はい、
インドネシア語喋れるかっていや喋られへんって言ってるよさっきから、
うん、
でちょっともっと先のカウンター行ってくれって言われて、
そう、
でもう一個先のカウンター行ったらインドネシア語喋れるかってまた言われてもういい加減しようと思って、やっとまあ4人目で英語喋れる人が出てきまして、
は
い、
うん
うん、この書類はあかんと、はい、で何かっていうと、
うん、
僕アメリカでねその抗体簡易検査を受けてたんです、
はい、はい、簡単なやつね、
はい、
うん、
でそれで一応入国っていうか来ること自体 OK なんですけど、
はい、
そっから先は PCR がないとダメなんです、
あ、なるほど、うん、うん、
はい、なのであなたは帰れませんと家に
かそんなアホな、
はい、で、まあ、周りの人たちはみんな PCR の検査出してるからどんどんどんどん先に行くんですけど、僕だけ止められて、
うわ、
はい、で最初ちょっとその手続きはよく分かってなかったんで、うん、いやこれなんとかならんのかと、
うん、
であんたどこに行くのって、どこに何か仕事で行くのって言うから、いや家帰るんやと、
うん、
帰らせてって言ったけど、あかんと、これはまあ PCR の検査受けないとダメやというふうに言われて、
うん、
でまあそのこのプランをホテル選んでくれと、
はい、
6つか7つぐらいこう、
はい、
紙に出されて、
うん、
全然わかんないんでどこが、
うん、
どこかわかんない顔してたら、いやここのプラン、ここのホテルが一番近くて、
うん、
全部込み込みで、300万ルピアだと、
ほう、
はい、検査も込みで、
ああなる、検査と宿泊費、
まずその飛行機の空港から、
はい、
ホテルまでの移動費、
うん、移動費、うん、
タクシー代ですね、
はい、
それから宿泊費、
はい、
食事、
うん、はい、
日曜日の朝に着いたんで、
うん、はい、
はい、で、検査料、
うん、はい、
これ全部込みで300万ルピア、
もっぺん 300万ルピア
ですね、
ありがとうございます、もうびっくりしました、これまたどうなんのこれは、は
い、でいつ、まあ、陰性が分かったらいつ出されるのって言ったら、まあ、夕方にはいいんじゃないかと、
うん、
その人言わないで、なんなまあそれで行きますわと言って、でまあ、荷物取って外行こうとしたら、
うん、
今度その窓口みたいなとこ行って、
はい、
はい、でそこの兄ちゃんも同じようにこの300万ルピアって書かれたラミネート加工した紙を持ってね、このホテルにどうぞと、
うん、
なんか商売みたいになってるんですけど、ちょっと
て
僕の印象ですけど、
うん、
はい、でいつ出られるのって言ったら、まあ明日の朝じゃないですか
ちょっと変わってきたね、
夕方が朝になって、
うん、はい、
うん、
でそっからすいません、僕もともと会社の車に迎えに来てもらってたんですけど、
はい、
もうその車乗れないんで、
はい、
連絡して帰ってもらって、
うん、
でそのホテルが指定する車に乗ってですね、
うん、
2、30分ぐらいですかね、かけてジャカルタ北部のホテルに行きまして、
はい、
はい、でまず300万ルピア払わされて
これ先払いですね、
これ何本ですか、
300万ルピアだいたいね2万4000円ぐらいです、
あ、まあまあしますね、
もうかなり高いです、これインドネシアで言ったら300万ルピアです
から、そりゃそうでしょうね、はいはい、
だいたい外で、外っていうか屋台でご飯食べたら、3万ルピアですから、
は
ー、100食分ですね、
あ、高
いな
まずそこでお金取られたんですね最初に、
はい、
はい、
それでね、
うん、
まあ、まず検査するというので検査をして、まあ、それが終わってもね、まだ検査もなんかインドネシア人が 5,6 人ぐらい、
うん、
まあ、一緒に受けて、ちょっと 写真をお送りしますけど、大体こんな会場っていう感じ。もうなんかね、あのホテルの会議室みたいなところで、
はいはい、あ、こんな感じですね。てかまさにこれですね、こんな感じというか、
うわ、
うん、なんか下に絨毯が敷いてあって、でホテルにあるようなテーブルとかがあって、で向こうの方に防護服に身を包んだこれ検査官の方がいてて、
で、ね、
で多分この人の前にある机のところに野野さんがいて、多分鼻やられたりするのかな、
うん、はい、こうなんか椅子がね、はい、なんかこう、うん、客席の方に向かってるんですよ。客席って言ったらおかしいですけど、
はいはいはい、
普通だいたい医者の方向かって椅子置かれてるんですけど、なぜかこう待ってる人の方向に向かって椅子が置かれてて、
あ、確かに確かに、この黒い椅子な、ちょっと処刑台みたいな椅子、
ちょっとな縁起の悪い感じ。
私一番最初に検査したんですけど、一人だけ日本人でね、
はい、
みんなの方向いて、あと6人ぐらいいたんですけど、インドネシア人が待ってたんですけど、
う
んうんうん、もうなんか 2,3 人に写真とか動画とか撮られました。なんかよくわかんないですけど、
珍しかったやろね、日本人がしかもね、処刑台に乗ってるみたいな、電気処刑みたいな椅子やから。
これはあかんわ、この色は。
この椅子は怖いな。
じゃあ、野呂さんの、あれですね、その PCR 検査の映像がどっかに流れてるかもしれないですね。
出回ってるよね。ああ、そうですか。これは大変やったですね。
で、どうでした、検査、うまかったですか、お医者さんは。
まあ、あんまり変わらない、まあ、どこも一緒ですかね。
あ、そうです。
一番下手くそやったのは上本町ですけど、まあ、そういうとこ
置いてるんで、まあ、裏切りはもうずっと残ってまして、5万何本のね、
5万5千。
あ、そうか。へえ、これはしかし、
で、まあ、無事終わったんですね。
得やな。
はい、無事終わって、はい、部屋に、まあ、行ってくださいっていうことで、まあ、これがちょっとしますけど、まあ、ダブルベッド一つ、
はい、今ごめんなさい、野野さんから写真が送られてきました。
例のホテルですね、セットホテルですね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ中の下ぐらいのホテルかな、これ。
シンプルやね、
うん、はい、
うん、
で、まあ、ビジネスホテルみたいなとこですね。
ほんまですね、
うん、
はい、
うん、
はい、で、まあ、廊下にテーブルが置いてあって、
はい、
これね、あ、まあまあ、あったあった、
うん、これここに食事が刑務所みたいに刑務所食事がここに置かれ
る。え、廊下で食事ですか。
いや、じゃあ廊下に置かれて、で、部屋でってことやな、
うん、そうですそうです。
何の味気も何もないホテルやな。
じゃあ野呂さんはスタッフの人とあんまり直接顔合わせしなかったわけですよね。
ここでね、だから朝の9時とか10時ぐらいにも検査終わって、
はい、
この部屋に、まあ、行けと言われて、まあ、部屋で待ってまして、
はい、
でご飯って言ってもこれ晩ご飯だけ出るのか昼ご飯だけ出るのかよう分からへんなと思って電話に聞いたら、
うん、
もう昼も晩も朝も出ると、
うん、
でどうやって出るのって言ったら前に置いてノックするからって言ってくれて
なるほど。
待ってたら12時ぐらいにノック閉まってました。外から声が聞こえて、
うん、ああなるほどね、うん、
晩ごはんじゃない、昼ごはん言われてきましたよみたいな感じでノックガンガンガンと鳴らして、
うん、
まあ、ちょっとこうゾロゾロっと外に出てくるっていう感じですね。
ああ、じゃあまあ、はい、客同士もスタッフ同士もで客とスタッフもあんまり、あ、てか客同士とあと客とスタッフが接触ないようにしてたってことですね。
そうですね、うん、これうん、どっちがどうって言ったらですけど、日本の時って要は検査がもっと早く出たので、
はい、
検査、
うん、
で今回日本に帰った同僚の話聞いても、まあ、3時間か4時間ぐらいに出たって言ってましたね、成田。はい、なのでその間は全く外に出られない、はい、まあ、私が関空に戻った時もそうだったんですけど、
うん、
3時なんですけど、まあ、こっちのインドネシアの方はまず場所を移してホテルに、
はい、
でその上で検査結果が1日出ないので、まあ、ホテルにいてくださいということで、ちょっとね携帯は違うんですけど、まあ、アメリカよりはやってますね。
てかアメリカは確か野呂さんジャカルタアメリカの時ってアメリカで何もなかったですよね。
全く何の証明書もいらないし、まあまあ、提示する必要もなかったですし、その後の、まあ、こういう検査も隔離も、
うん、
まあ、向こうからの当局からの指定する隔離はなかったんで、
あ、
まあ、インドネシアと日本が近い感じでアメリカは全くやってないという感じですね。
なるほどね。
まあ、大きくタイプが分かれるんか分からんね、こんな感じでね。ああそうですか。野野さん、
はいはい、
時間がないのに悪いけど食事はどうでした、この時の。
いや食事がね、なんかまあ他弁みたいなものの、まあ、容器でプラスチックの容器で 運ばれてきたんですけど、うん、これもまあ、見ていただきながら喋った方が早いんで、ちょっ
と、あ、すみません、リスナーさん、僕らしか見れないですけど、
はい、お送りしますけども、
はい、
ちょっと待ってですね、こんな感じという感じで、
おすみません、
すごいです、もうほとんどタイムラグなしにね、Facebook のメッセンジャーに写真を、ね、送られてきますから、すごい世の中ですわ、
なあ、ちょっと考えられへんな、こんなことは。来るか、
はい、あれまだ送信中ですかね、これ。
あ、来ました、来ました。あ、じゃあ、これハンバーガーや。
うん、一つ目が、はい、なんていうんですかね、まあ、ご飯と、あと、うん、豆腐揚げたみたいなもの、それから、これ野菜炒めみたいなもの、
うん、
あと、なんですかね、
キムチみたいな、
うん。
うん、キムチこれ食べてないんですけど辛すぎると分かってるんで。
あ、なるほど。
まあまあ、まあ、でドリンクと、うんうん、でなんかこのミネラルウォーターみたいなやつとって感じやね、
うんうん、
ドリンクとかこれ、ね、うん、なんか分かんないけど、はい、
はい、あのメシみたいなのもあるじゃないですか、メシの右側なん
や、いや、まあちょっと分かんないです、
分かんな、
うんうん、はい、はい、でこれが昼飯、
え、
そうですね、昼飯ですね、
なんか今見たような、
で2枚目がこれなんか鮭茶漬けって書いてるんですけど、
あ、これはね自分でね、
はい、
もうちょっと食べたいなと思って持ってた鮭茶漬けをかけて
来
たんですけど、
はい、
昼食の時に、
あ、中谷、うん、
はいはい、美味しかった、
うん、やっぱりこれ食べると日本食に変わりますね、
なるほど、やっぱり恐ろしいもんやな、
で3枚目がこれ夕食
どれですかね、
なんかプラスチックの透明のケースに入った丼物みたいなやつ、
あ、これがね、ちょっとランダムに来まして、おやつ時に来たんですけど、これミーゴレン、なんていうか焼きそばの、
はいはいはい、
鶏丼みたいなやつですね、
あ、なんか上にほうれん草みたいなのと、あと焼き鳥みたいなのが乗ってる、この下に麺が、
ね、焼き鳥とほうれん草が乗ってる、
うん、
まあ麺っていう感じ、
あ、これうまそうやね、
はい、ちょっと晩ご飯取り忘れたんですけど、
う
ん、もう一つのやつの最後の洋食風のやつが朝ごはん、はい、まあフライドポテトちょっとと、はい、ソーセージちょっとと、
あ、これか、
サンブルエッグちょっとと食パン、
あ、まあなんかちょっと機内食にちょっと毛の生えたみたいな感じの、まあそんな悪くないですよね、見た感じは、
うん、そうですね、
うん、
なんかプラスチックのケースやね、でも、
うん、まずこのでも昼ご飯食べた時に、
うん、はい、
感動しまして、
これね、
うん、
はい、
いや美味しいなと、
そうでしょ、美味しいでしょ、うん、
はあ、よかったなこれは、
うん、
いや、もうずっとねインドネシア、まあもう2年半ぐらい住んでますけど、うん、そこまで美味しいと感じたことなかったんです、今まで、
あ、すごい、
うん、
まあ家で主に食べてるっていうのもありますけど、はい、その外で食べた時もそんなになと思ってたんですけど、このずっと1ヶ月アメリカでまあさっきみたいな食事してたので、
なるほど、
やっぱりこの米食文化、
あ、
このあとまあ野菜もよく取りますよね、インドネシア、
うん、
はいはい、
うん、
まあ、野菜はそんなにその収穫はできないんですけど、まあ、割と食べようとしてるというか、
なるほど、
で、肉もどっちかっていうと鶏の方が多いんですね、
あ、これもな、その焼きそばのやつもな、
うん、まあ、昔はやな、
うん、これ昼食にあったんですけど、まあ、揚げ豆腐みたいなものもあって、
あ、これやな、揚げ豆腐、
おうおうおう、
これ、
あ、これはそうやって、
ね、多分これ揚げ豆腐、
うん、
うん、
やって、なんかね、私初めて、
はい、
なんか、いや、いい国やなと思いました、ほんまに
それは何ですか、アメリカ行った後やから思ったんですか、野呂さん、
前もね、いろいろね、そうですね、前までも、
うん、
人柄に触れていい国やなとか、うん、
あ、言ってましたよね、
うん、あるんですけど、
うん、
なんかそのアメリカに1ヶ月、今のアメリカですね、
うん、
特に、
うん、はい、
このコロナで、
はい、
かつその、まあ、大統領選があってもうめちゃくちゃなってるアメリカに、もうすごい殺伐とした空気なんですよ、本当に、もうワシントンの中も
やっぱりそうです
ね、ほとんど人も出てないですし、
うん、
どんどん寒くなってきて、こうなんとなくこう、
うん、
ちょっと怖い雰囲気というか、
あ、
うん、で私がそのちょっとコンビニ買い物行ったりするときも付きまとわれたこともありますし、一回ホームレスの方にね、
はいはい
はい、で、まあ、そんな感じの空気のとこから、まあ、このジャカルタについてまず半袖で OK、
うん、
で車の、 まあ、窓から外を見ると割と、うん、まあ、なんていうか活気がある、まあ、このコロナでだいぶ行動制限はまだ続いてるんですけども、うん、まあ、活気があって、
うん、
で私のコロナ検査してるのをみんな和気あいあいと写真なり
これ見たいな、
めっちゃ見た
い、ね、私は撮れてないんですよ、その絵は受けてるんで、
ねえねえねえ、自画撮りできない、ま
あ、撮られてるんですけどね、
うん、
ニヤニヤしながら撮られてる感じとか、この一人でまあ予定外の想定外の足止めを食らって、
うんうん、
ホテルの一室で一人食べたこの昼食、
うんうん、
この8回この何ですかね、
分かる分かる、うん、
あのご飯食を食べて、
うん、
いやアメリカより全然豊かやないかと、こっちの国の方が、
あ、なるほど、アメリカやったらねハンバーガー食うのに何千円かかったりもします
し、そう
多分この、
まあ、その今回のその隔離の、ね、ホテルはちょっとボラれましたけど、
うん、
300ルピアと、
うんうん、
まあ、それにしてもなんかこう、ね、さっきの話じゃないですけど、ワシントンずっと1ヶ月いたからの体験で見ると、
うんうん、
なんかどっちの方がほんまに豊かな、うん、あ、生き生きしてるのか、
ノロさん、前もそれ言ってたよね、なんか
やっぱあのこのノロさんはね、アジア人やって、
うん、分かる、よう分かるわ、
僕もそうや、
俺も分かるわ、それほんまに、
うんうんうん、やっぱりこので
、あの、
うん、
飛行機の中で、
はい、
そのまあカタル航空のその映画って中東映画とか結構あるんで、あんまり見るものなかった日本の映画もね 3,4 本ぐらいしか入ってないんですよ、
あ、
うん、はい、日本語字幕とか日本語吹き替えみたいなのは、うん、あのハリウッド映画でそうしてますみたいなのあるんですけど、まあ、純粋な日本の映画っていうのは3本ぐらいしかなくて、
うん、
まあ、それ行きでも分かってたんで、その事前にネットフリックスのやつをダウンロードしていったんですね、
はいはい、
あの iPad に、
うんうん、
で6本見たうちの、まあ、いくつもアメリカの映画とか見てるんですけど、1本があのドキュメンタリーでアメリカの、
はい、
アメリカンファクトリーっていうのはがありまして、
お、はい、
これなんかアカデミー賞のドキュメンタリー部門かなんか受賞した作品らしいんですけど、
お、はい、
まあ、なかなかそれを見てたのもちょっとあるかもしれないですね、その感じたのは余計に、
あ、
でそれ何かというと、うん、あのアメリカのね、うん、そのゼネラルモーターかな、
うんうん、
あの GE、
はいはい、
GM かどっちでしたっけ、
まあ、自動車の、
うん、
はい、車の、
はい、
の工場が潰れて、
はい、
でそこに中国のフーヤオっていう会社が来るんですよ、
へ、はい、
それドキュメンタリーなんですけど、実話なんですけど、
お、はい、
でフーヤオっていうのはその車のなんかガラスを作ってるメーカーで、中国の、
はい、
まあ、こう成長著しい会社みたいなんですけど、
はい、
まあ、そこがその、北米進出というか、まあ、アメリカで進出するためにこの工場を、
うん、
まあ、買い取って、
うん、
で、まあ、やり始めたっていう、それのドキュメンタリーなんですよね、
うん、
で、まあ、一回錆びれたその、ゼネラルモーターズがなくなって錆びれた町に、まあ、中国資本が入って、うん、またその現地の雇用とかが始まったんで、アメリカ人がもう一回働き出せると、
うん、
でいうのを追ってんだけど、まあ、なかなかその文化の違いとか、その仕事への意識の違いとか、
うん、
それからあの労働組合ですね、
はい、労働組合、
うん、ま、中国の工場もそのカメラのクルー行ってるんですけど、中国の工場とかはまあ 1ヶ月に1日か2日しか休みないですみたいなことを平気で言ってるんですけど、うん、
はい、
アメリカの方はもう何や言うたらもう体が痛いとか、
うん、
もう給料が安いとか、
うん、
危ない仕事やとか、
うん、
言ってるんですよカメラの前で、
うん、
で労働組合を作りたいっていうけど、それに対してまあ中国 の, その会社の方が反対して、まあ、それを潰そうとするんですね、その、まあ、まとまられると困るんで、
うん
うん、で中国側から言わ中国の企業側がそうするとガタガタ言わんと働けと、
うんうん、
ろくになんか大したこともできへんのにみたいな感じなんですね、簡単に言うとそのアメリカ の, あの労働者たちに対してね、
うんうん、
でアメリカの労働者たちは昔は20ドルもらえたのに、
うん、
今はまあ10ドルぐらいしかもらえなくて、かつこんな劣悪な環境でも怪我もするしみたいな、
うん、
そういう面でずっと見てきて、
はい、
なんかそれってまさにこう大統領選とかにこう出てくるようなテーマなんですよね、それ、
うん、
うん、あのアメリカのラストベルトの話じゃないですか。はい、でなんかアメリカってもう、あ、そうそう、でちょうど僕今あのなんていうんですかね、こう本というか、まあ、勉強した話の中でね、
はい、
すみません真面目な話しますけど、
はい、
あのこう人はこう何によってこう労働でこう求めてるのかっていう、
ああ、はい、
研究があって、
うん、はい、
でアメリカの その心理学者がなんかがこう2つ要素があると、
うん、
で1つがその衛生要因、
うん、
でもう1つが動機づけ要因、
はい、
で衛生要因って何かというと、その仕事へ この不満足とかこう不満みたいなのを和らげる、まあ、給料がしっかりしてるかとか、はい、そのさっきの労働環境がしっかりしてるかみたいな、
うんうん、
でこれが満たされないとみんな不満を抱えてこう何とかしろっていうふうに言うんですよね。
あ、はい、
うん、だけどそれが仮に全部満たされて、まあ、例えば給料がしっかりあって労働環境が良くても、
はい、
まあ、働くモチベーションが上がらないみたいな人っているんじゃないですか、たくさん。それはもう一個 その動機づけ要因で、その達成感とか、そのまあ、いろんなこの社会から承認されるとか、
うんうん、はい、
そういうその2つの両輪が組み合わせられないと、うん、まあ、はい、あの仕事の満足感ってのは高まらないんだみたいな研究がある、
うん、
まあ、昔の研究なんですけど、あるっていうのを前ちょっと知って、
うんうんうん、
それでいうとこのなんですか、このドキュメンタリーのアメリカンファクトリーのやつっていうのは、
うん、
一番最初のところで争ってるんですよね。
ああ、うん、なるほど。
衛生要因、
うん、
そのもうだから働き方ってか生き方なんですか、
うん、
動機づけがどうとかそんなレベルじゃないんですよ、もう。
うん、
明日の飯食うために、うん、あのこの環境じゃダメだとか、
うん、
もっと働きやすい環境にしてくれみたいなことをずっとその中国側とバトルしてるんですよね、そのアメリカ側が、
うん、
はい、うん、でそれが多分今のアメリカの現状というか、
あ、
うん、なので、
うん、
まあ、もちろんインドネシアでもそういう話あるんですけど、うん、まだまだ、
うん、
なんかなんかそういう映画見て、なんかアメリカっていうのは本当前のね、なんかちょっと、いや、このラジオで話してた時にこう、
うん、
ふみさんがアメリカじゃとんでもない国やなみたいなことを話してたんですけど、
うんうん、
それが頭に残ってて、一体どうなってんだろうかみたいな、
あ、
うん、で食べたこのインドネシアのご飯の美味しさ、
ああなるほどね、まあ、そのギャップがね、
あ、完成みたいなのもあるんやろな。なるほど。
野野さん、またアメリカ行け言われたら行きますか？
いや、まあ、そう仕事やったら行きますけどね。仕事やったら行くんですけど、なんかやっぱどうですかね、まあ、今日本からどういうふうにアメリカが見えてるのかちょっと分かんないんですけども、
あ、まあ、人によって違いますよね、多分ね。僕らはもうかなりやばいと思ってるけど、人によっては全然大丈夫や思ってる人も多分いますし、
まあまあ、
まあね、ここ数年というかこの10年ぐらいなのか、うん、もし5年ぐらいなのか、特にトランプさんが出てからなのか、うん、そういう話がどんどん出てきて、
うん、
はい、なんかちょっととんでもないことになってるぞみたいなことになってますけど、
うん、
まあ、その前から始まってる話ですからね、
うん、ああそうかそう、うん、なるほどね、
うん、いや、だからもともと僕が子供の時とか、うん、もしくは学生時代とか、
うん、
ね、それからボストンで感じてたアメリカよりもだいぶちょっと今おかしなことになってんじゃないかなっていうのは、ほんまにちょっとこの旅を通じてっていうか、まあ今回の出張を通じて、
なあ、いい、
うん、
気持ちは僕はよく理解できるんですけども、実際まあノンさんそこ現場見てはるからやるけども、現場民でも今の話はよく僕は分かったような気がしてますけどね、やっぱりまあこんな言うたらまああのあれやけど、やっぱり感性が違うん違うかいなと思うね。これどうなるんか、これからね。なんかちょっと難しい話題になってきましたけど。
野野さん、はい、もう今のインドネシア疲れて今何日目ですか？
今4日か5日ですね、多分。
あ、じゃあその、まあ、美味しいお弁当を食べてで、まあ、家に帰れてるってことは陰性やったわけですよね。
あ、そうですね。翌日に、はい、まあ、結果気になったので、はい、そのいつ出るんですかっていうふうに聞いたら、朝の5時か6時に出るって言われたんですよ。
はい、
でね、朝の5時か6時ってそれ 前日に分かってんじゃうかと思うんですけど、普通、
うん、
朝から絶対やるとは思えないんで、
うん、
だけど、まあ、朝の5時か6時に出るっていうわけですね、もうこの説明、フロントの説明に行くと、
うんうん、
そうやって修練に来たら電話すると、
はい、
だから部屋に電話するからっていうから、
はい、
まあ、朝5時ぐらいから起きて待ってたんですけど、全然電話鳴らなくて、
はい、
もう出たらすぐあのもうホテル出ようと思ってたんで、
はい、
家に帰ろうと思ってね、
はい、
結局9時半ぐらいですかね、電話かかってきたの
は。翌日の9時半。
はい。
はい。翌日朝の9時半に電話がかかってきて、
はい、
あの結果出てるんで、下までどうぞっていう話で。
なるほど。
下行くと、まあ、なんか、いろいろ丁寧にこう、まあ、インドネシア語で書いてあるか何書いてるか分かんないですけど、ネガティブとは書いてたんで、まあ、
はい、
ネガティブの陰性証明をもらいました。
おめでとうございます。
はいはい。で、それでも家、無事に行けたわけですね。
そうですね、はい、
あ、そうですか、
今の状態です、それで、
はい、なるほど。今それでどんな生活してあるんですか。まあ、あの飯の問題とかいろいろあると思いますが、
家帰ってね、まずその、うんうん、まあ、ちょっとその外出られないし食事もないんで、まあ、ちょっと買って帰ったんですけど、うん、
はい、
あの結構な大荷物じゃないですか、
うんうん、
スーツケースでかいの第一つと、それにまあ上に乗せて、あとまた別にまあ機内持ち込みのコロコロ持ってみたいな感じで、
はいはい、
かなりの大荷物なんですけど、はい、まあ、それでマンションの地下から、
うん、
あ、こう車で入ったんですけど、
うん、
すぐ僕の WhatsApp にメッセージが来まして、
はい、まあ、SNS ですね、
はい、はい、あ、 SNS の、まあ、あの LINE みたいなやつですわ、
はい
はい、それであの、うん、マンションの管理事務所からで、
うんうん、
管理事務所というか管理事務局みたいなのがあるんですけど、
はい、
うん、ミスター、あの外国から帰ってきたと、
はい、
うん、いう探りが入ってきまして、
はい
はい、要はもう荷物見て、あのこやつは海外から帰ってきたと、
うんうんうん、ないことおらんかったし、
うん、
そういうのを見て、うん、でまあ、それだと、まあ、本当に部屋から出たらダメですっていう話なんで、
うんうんうん、
そういう連絡がありましたね。
あ、結構まあ監視はしっかりしてますねマンションの。
なるほど。
はい、だから一応まあ外にはもう出たらっていう話なんですよ、うん、
まあ、けどあれですよね、だから、まあ、マンションの管理人さんは見てるかもしれないけど、それ以外は特に監視とかもなく、本当自主隔離ですよね。
あ、その政府がどうとかっていうことで言ったらそうですね、それが特にないですね、うん、あのさっきもらったその証明書に、なんか書いてあるんですけど、
はい、
まあ、そこに14日みたいなのが書いてあるんで、
はい、ああ2週間ね、
はい、だから これの証明書上も、
はい、
あのちゃんと自主隔離してくださいねっていうのは書いてますね。
ああ、まあそのあたりちょっと安心できますよね。なんかちょっとまたアメリカと比較したあれですけど、ね、インドネシア安心できるかなって感じですね。
ほんまやね、
うん、
今ちょっと送りましたけど、
ありがとうございます、
は
い、
証明書、
お、これはもう僕らしか見れないやつです
ね。あ、ごめんなさい皆さん、
ね、本当あのどこのマスコミよりここはすごいですかね、 JOBB。 あ、これか。なんか上にあの鷹のマークみたいなのがついてて、
すごい権威ある感じやね。
そうで、下の方に、うん、あの因果2つ押してあって、
あ、なるほど、
はい、で、まあ、どっかにこれ多分ネガティブとか多分書いてんじゃないですか、
う
ん、
そうやろうね、
この上の方にね、
うん、あ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
2行目に書いてますね、2行目に PCR ネガティブっていう。
ああ、そうですか。
はいはいはいはい、はい、
初めて見るこういうインドネシアの公式な書類のか、
うん、
面白いもん見せてもらいました。
はい、あ、なるほどね、ありがとうございます。なんか分かんないです、
分かんないけど
僕も英語よく分かんないんで、
うんうん、
はい、でこれ2枚目はこれ何の写真やろ。これ
2枚目は私の荷物の写真ですかね、これ。
ああ、ごっついな。
まあ、コンパクトやけどな。
そうか。
うん、まあ、これとあと、もう一個スーツケースですけど、
ね。ああ、そっかそっか。じゃあ、まあ、やっぱ多いな。
多いよ。それはもう、管理人なくても分かるわな。
うん、
なんか上がってきたらな。
はい、
なるほど。
で、ノルさん、これが、あの、お家の中で撮られてる写真ですか、この荷物の写真は。
いや、これはホテルですね。
あ、ホテルですか。
ホテルで出る直前に。
うん、なるほど。
あ、いろいろちょっとお茶漬けとか出さなあかんかったんで、一回もう一回広げてたんですけど、
うん、
バックし直して。
なるほど、なるほど。
じゃあ、まあこのままもうタクシーかなんかハイヤーに乗られて、もう、うん、アパートに行って、
うん、
マンションに行って、うん、で、まあ、そこは基本的にはまあ外は出ないというね、うん、今ね、そういう状況
ですね、はい。
なんかまあそれでどうですか、野呂さん、まあ、インドネシアのテレビとかまあご覧になってると思うんですけども、
はい、
今のその、まあ、コロナというもん ですか、そういう意味では何かちょっと変わったようなニュースが出てますか、インドネシアの。
コロナでいうと、まあ、インドネシアは相変わらずというか、まあ、あの感染者数はあのフィリピンと競ってたんですけど、最近もうあのフィリピンも抜いて東南アジア最多、はい、そうです。死者数も東南アジア最多、大体、まあ、感染者数が、51万1000人かな累計、
はい、
で死者が、1万6000人ぐらい。
おお、やっぱりすごいな。
はい、で、うん、あとはまあそうですね、なんかうん、なんか大臣黙ったりとか、
ああそうなったんですね、
してるのが今日ニュースで出てましたけど、 あんまりなんていうかね、コロナに関してはそんなに騒いでないというか、もうずっと、
うんうん、
あのだらだらと伸びてるっていう感じなんで、日本は結構今ざわついてるじゃないですか。
ざわついてますよ、
うん、いろいろね、
特に大阪特にざわついてます。
やばいですね大阪ね。
ああそうか、まあ、ほんならその現状維持みたいなとこで、まあ、言ってるわけですね、触らずというような感じ
で。決してその状況は良くないんですけど、あの毎日感染者出てますし、うんうん、そのなんか日本の感覚で見たらもうなんですかね、
うん、
前日から5000人ぐらいですからね、増えてるのが。
すごいね、
うん、多いんですけど、それがじゃあことさらじゃあテレビとか新聞で毎日5000人出ましたって言ったら、って言って報じられてるかっていうと、もう全然ですね、まあ、普通に淡々と数字としては出てますけど、
そうですか、
全くそんな大きな話題にはなってないっていう感じ、まあ、もう慣れっこになっちゃって、その感染がこんだけ増えるっていうこと自体
で、相変わらずやっぱりあの前もいっぺんありましたけど、マスクの話がありましたけども、やっぱりマスク罰金で腕立て伏せって言うんですか、あればっかり僕言うてますけど、そんな話もあるわけですか。
どうなってんですかね、今も多分やってると思います。あの前よりも、感染を収めるために、罰金とか罰則みたいなの強くしようみたいなのは前見たので、
なるほど、
おそらくそのお金払えないケースで、社会保守活動みたいなところで、はい、腕立て伏せその場でやるというのは続いてるんじゃないですか。ちょっとそこはすいません、ね、ちょっと確かなこと。
いえいえいえ、まあ、それほど、まあ、あんまり騒がずに、そんなことも特にテレビ報道に出ないというような、まあ、ある一種の静けさがあるということですよね。あ、
そうですね、はい、なるほど。まあ、仕事も再開だいぶしてますし、もう映画館も再開してるらしいので、あの、まあ、もちろんそのピーク時に比べたら、うん、あのコロナの影響で人は少ないんですけども、
はい、
とはいえそのなんていうんですかね、まあ、アメリカに比べたら人は出てますし、これで本当に対策がいいのかっていうのはちょっと怪しいですけどね、
うんうん、
マスクはみんなしてます？
そんなに外見てないですけど、まあ、してるのはしてますね皆さん。
なるほどなるほど、そうですか。まあ、しかしアジアで、東アジアではナンバーワンということです
よね。
東南アジアですね、はい。
ああ、そうですか、ありがとうございます。ただ野呂さん、その隔離中は、まあ、何回も同じようなとこ聞いてますけど、飯なんかどないしてありますの？
ご飯はとりあえずその最初にあの帰ってくるときに買った食材を、
はい、
まあ、料理して食べるのと、あとは、まあ、冷凍お好みをチンしまくるっていう、
うん、
ことですかね。まあ、そうそう、最初に帰ってきた日の夜に、
うん、
あのお好み焼きを冷凍したやつ食べたんですけど、
はい、
これはやっぱうまいですね。
ああ、よかった。よかった。
あの、やっぱハンバーガーよりも、
うん、
インドネシアのナシよりも、
うん、
やっぱお好み焼きですよ。
やっぱり野呂さんはもうお好み焼きや。
もうね、昔からそうやったもんね。
うん、
どこ行ってもお好み焼きやついて回りました、
ね。そうそうそうそう。結構究極の食事かもしれへんなと思いましたね。なんかあの冷凍して、
なるほど、
確かにな
るほど、
うん、ちょっとチンして柔らかくした上でフライパンでやればもう食べられますから。
なるほどなるほど。なんか野呂さん、今回はまあいろんな意味で考える旅でしたね、ずっと。
いや、すみません、なんかちょっと真面目な話してましたけど、
いやいやいや、
僕よくなんでそんなこと考えたかっていう話なんですけどね、
はい、
それ今思なんでそんなこと思ったか分かりましたね。僕昨日誕生日だったんですよ。
ああ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうです、
40歳、まあ僕も40歳です
よ
ね。
同級生やな。
同級生です。
あ、そうですか、なるほどなるほど。あ、そうか、まあそんなことでやっぱりちょっといっぺん 頭が静まってというかね、いろいろ考え、それ、まあ、大事なことやね、さっきね。そうそ
う、うん、まあ、けど野呂さん、あのインドネシアで40歳迎える日本人もそういないですよね。
しかも一人ですからね、僕。
おお、いいじゃないですか、
うん、ね、いいじゃないですかって、よくないですよ、それは。できたら家族でいたい。
まあまあまあ、それはしゃあない、
もうなんか振り返ってみて、
うん、
一人で完全に、ね、うん、誰とも要は外で喋らずに、
うん、
丸一日一人、まあ、もちろんそのなんすか、このスカイプみたいなんでこう喋ったりしましたけど、リアルに誰とも会わずに、
はい、
うん、
あのまあ、そんな誕生日を特別に過ごす必要もないかもしれないですけど、誕生日を過ごすというのは初めてかもしれないですね、ほんまに。
あ、
やっぱりなんかこのコロナの終わった後の世界みたいなもんがなんか垣間見たみたいな感じ。
お前テレビゲームみたいな、
うん、感じがしましたね。いや、ありがとうございました。
野呂さん、ちょっと1時間もう過ぎたんで、そろそろ、うん、はい、
はい、
終わりましょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週は本当に、
うん、まあ、今までの野呂さんレポートと違う面が出ましてね。
そうですね、
ますます野呂さんが好きになりました。
何でそれ。野呂さん、まあ、あと1週間今日ぐらいですよね、あの自主隔離は。
自主隔離、そうですね、まあ、あとそうですね、10日弱ですね、はい。
あ、まあ、またもし出れそうやったらお願いします。
いやいや、そんな扱わない。
いや、まあ、それはもう野呂さん次第なんで。
そうですね、
はい、
まあ、リスナーさんも、
ま
は
い、なんか様子がね少し分かったりしたら、
はいはい、
そうですね、なかなかやっぱりね、あの、日本のマスコミだけやとちょっと伝わってこないこともあるんで、そういう、ね、個人の生活の情報っていうのは。しかもその
一人の方がね、
はい、
あの、いろんな国をポンポン渡り歩くと、この時期でそれもめったないことやしね、
うん、だってもう僕、野呂さんのアメリカ情報の方がその各マスコミよりちょっと早いからね。
うん、まあそうやね、それもある
ちょっと嬉しいんですよ。
もう終わってますけど、あのあれですね、政権移行心配されてたやつもついに、
は
い、
うんうん、
移行に向けて動き出すということが決まりましたね、う
ん
う
ん、これもずっと前ではないです。野呂さんが断言してた通りになってますんでね、
うん、
これすごいと思いますよ。まあ、ありがとうございます、
うんう
ん、いえ、とんでもありません。
はいはい、あのまた本当にもしその気になれやったらいつでもこちら用意できますので、スカイプ待ってます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、
はいはい、じゃあというわけで今週はジャカルタ支局、うん、野呂さんでございました。野呂さん、
それとあの聴者の方も非常に喜んでおられますので、最後にこれも付け加えていきたいと思います。ありがとうございました。
野呂さん、ありがとうございました。よっしゃー。